はい、ということで、岸本会でございますけれども、
はい、お願いします。
今日はですね、ちょっとなんかね、ニュースっていうか記事見てて、そうなんだっていうのが一個あって、うん、
何？
日本のメディアって、うん、不倫めちゃくちゃ叩くでしょ。
叩く。
アホみたいに叩くじゃないですか。
そ、もう
メディアだけじゃないけど、
せんでええやんっていうぐらいまでいきますよね。他にいろいろニュースあるだろうにっていう。
うん、そう、うん、で膨大な莫大な慰謝料をこう求めたりとかさ、うん、
するする、
あるじゃないですか、うん、あれって結構日本ならではらしいんですよ。
あ、そうなの、うん、海外の結構きついと思ってたけど、
ヨーロッパとかはかなり寛容らしくて、
うん、
相手に慰謝料とか求めることってほとんどないんだって。
え、じゃあ
てかできない、
付き合ってると一緒の感じ、
うんうんうん、でしかも、不倫とかが原因で別れたとするじゃん、
うん、
そしたらその相手の新しい恋を応援するみたいな感じの空気とかもあるらしくて、
すごいね。
そうそう、うん、でだからその後別れて、不倫して別れた相手とかも、
うん、
その別れられた側の親とかも、うん、憎んでないっていうか、困ってたら助けたりするんだって。
よくさ、
うん、
前の彼女とか前の奥さんって出てくるもんな。
そうそう、
海外のドラマとか映画で。
そうでさ、日本ってもう他人じゃん、
他人、
別れちゃったら
てかもう敵よ。
敵じゃん、むしろ憎むべき相手みたいになるじゃん。そうそう、空気的に、うん、でもあっちの感覚っていうのは、うん、一旦は、娘とか息子とその、うん、結ばれて、
うん、
でもう家族になった、
うん、
元家族だから、
うん、
元家族が困ってたら助けるの当たり前だろっていう感じなんだって。
初めて知った。
だから元婿とか元嫁を心配するのは当然のことでしょみたいな感覚があるらしいんですって、
う
ん、
すごいね。
で俺それ見てすげー、
うん、
こんなに日本とその違うんだって思ったんですよ、
うんうんうん、
寛容なんだって
恋愛感がね、
うん、って思ってたんですけど、
うん、
世界によってはやっぱりちょっと不倫とか、うんに対する対応って結構いろんなパターンがあるんだなっていうのが分かったん で、
ね、
でちょっとそれを今回紹介したいなと思っております、はい、教えて都市伝説。はい、都市ボーイズが話したいことを話すコーナーでございますけども、はい、不倫ね、
うん、
でやっぱ国ごとで、
うん、
まあさっき言ってたのはヨーロッパはかなり
、うん、
なんて寛容では
ある
んだけど、
はい、
じゃあ南米とかどうかっていう
南米か。でも南米の方が日本よりきつそうで、お金っていうよりはなんか暴力とか振りそうやけどね。
お
お、うん、
さすが勘が鋭いです、
はい、
これねちょっと面白い事件が、
うんうん、
結構最近ありまして、
最近、
メキシコなんですけども、うんうん、もうあっちの恋、
うん
すごいやっぱ情熱的というか、
うん、そうで
しょうね、すげえなって思ったんですけど、
う
ん、
年末年始にケツ振る祭りがあるんだから、そりゃそうでしょ。
いやそれ、それサンバのこと言ってる
そうそうそうそう、
ケツ振る祭りとは思ってないけど俺は別に
花火だけってケツ振るんだから、
う
ん、
いやいやそうだけど正月、
うん、
まあねメキシコなんですよ、
うん、
メキシコの石工職人が、
うん、
まあ不倫をちょっとしたんですけど、それが結構すごいニュースに取り上げられまして、
うん、
メキシコって麻薬カルテルとか、
うん
あるじゃないですか。
マフィアとかすごいいますよね。
そうそう。で、あれがやっぱりいろんなところにはびこっていて、うん、で、その麻薬とかを運ぶための地下ネットワークとかすらあるっていうような、
うんうん、
やつなんですよ。
まあ、ありそうありそう。
だから治安がね、結構良くないところも多いんですけど、うん、そんな中で、石工職人のアントニオっていうやつが、
うん、
もう結婚してるんですけど、
うん、
同じ地域に住む既婚女性のパメラと、
うん、
まあ、不倫関係に、なったんですよ。
ダブル不倫だ。
そうダブル不倫、うん、そうで、まあ、アントニオは2人の秘密の成就を誰にも気づかれないように、
うん、
もう石工職人としての腕を最大限に活かすんですよ、
うんうん、
それ何かっていうと、
うん、
その、愛人相手、
うん、
不倫相手のパメラの家につながる地下トンネルを作成したんですよ、
うん、おすごいね
すごくないで、ものすごい、
うん、
その会いたいけどやっぱバレたくないっていうのがあって、
うん、
その地下に石工職人の技術をものすごい活かした、
うん、
合い引きトンネルを完成させまして、
すごいわ、
でものすごいタイトで一人 ぐらいしか入れないような感じではあるんですが、うんうんうん、ものすごい耐久性がやっぱりさすがあって全然崩れないと、う
ん、さあ、
うん、
作るのバレなかったんだったら不倫バレないんじゃない？
いやまあね、うん、普通に歩いていってもね、
だって家やで
そう、うん、だお互いのね家をこう、うん、それを使って
すごいよこれは
会えると、うん、でそのパメラの相手の夫のホルヘっていうのが仕事で外出するっていうたんびにそのトンネルを
うん
通って、
うん、
パメラの家にこう行っていたと、
うん、
でただそんな時にですね、うんまあ、めちゃくちゃいつものように楽しんでたわけですよ、
うん
うん、2人で、
うん、
そしたらあの夫パメラの夫のホルヘが予定より早く帰宅した
と、うん、うわあるあるだ、
うん、で、もうこの時に、
うん、
アントニオとパメラもまさにその真っ最中
おろおろ
うんうん、アントニオかパメラを もうものすごいことにしてると、
うん、
であのアントニオはもう慌ててバレてパメラ宅のベッドの下に設置していたトンネルへと姿を隠すんですよ、
うん、あベッドの下なんだ、うん、
でもう夫ね、
うん、
ホルヘはブチ切れて、
うん、
こんな野郎ってなるわけですよ、
うんうん、
ただもうやっぱり浮気はもうかなり前から感づいてはいたらしくて、
うん、
その現場を抑えようとこう早めに帰宅したんだって、
うん、
でただどうやってもその証拠が見当たらないみたいな感じで、うんうん、でそのもうジョージを見たんだけど、うん、アントニオ消えてるんだよね。
あそうかその場所からね。
どうしたってなって、うんうん、でその、もうブチ切れまくって家にあるものもバンバンこうぶん投げるみたいなこう動かすわけですよ。で隅々まで調べた結果、
うん、
ベッドの下にトンネルがあるぞってことでそのトンネルを今度はホルフェが通っていくわけですよ、
うん、てかそっちの方に興味いくようなも
んなんかなんかあるってなるよね。てかさベッドの下にトンネルあったらびっくりするよね、
うん、いやほんまにクーデター起きるんじゃないかって思うような爆弾作ってんちゃうかみたいな。そうそう
で、
うん
まあ、そっからここ通ってったら何どこに行き着くんだってことで、うんうんうん、ホルヘがこう、うん、まあ一人分通っていくわけですよ、うんうんうん、暗い中トンネル
を怖いだろうな。
で通ってった結果、うん、アントニオの自宅にたどり着いた。
そうか
うん、で、まあその浮気相手のね、
うん、
夫にバレちゃったわけですよアントニオは、
うん、
で詰められるわけですよ、
うん、
おめえどういうことだこれはってなるんですけど、うんうん、そのもう怒鳴られてる真っ最中に、うん、隣ではそのアントニオの妻が寝てるんですよ、
うん、
でこう言うにこと書いてですね、うん、アントニオはホルヘに、お願いするんですよ、うん、ちょっと今妻寝てるから静かにしてくれるって
はいはいいい
っ
すね。
うちの嫁ちょっと今寝てるんで、うん、
怒った怖いし、
まあ、大きい声出さないでくれる、うん、って言ったら、はいはい、さらにブチ切れまして、
うん、そうでしょうね、
うん、でも殴りつけまして、
うん、
そしたらそのアントニオはバターンって倒れて、
うん、
でその音を聞いた妻がこう出てくると
ムクムクっとね起きはしますよ、
うん、でそしたらもう妻からしたら、
うん、
知らねえ男がどっかから入ってきて
そうよ、ね、
自分の夫をぶん殴っているっていうことで、うん、警察へ通報したと、うん、そした結果アントニオは、
うん
まあ、自分が何をしたかっていうのをこう、まあ、
洗いざらい
話さなきゃいけなくなりまして最終的にはまあそのいろんなニュース、
うん
などにも取り上げられてしまって、
そりゃそうよな地下トンネル掘るってね。
でもう地元のメキシコではもう、うん、ラブトンネルのおじさんということで、有名になってしまったという
ラブトンネルかいいな
これラブトンネルです、
うん、すごいね
ね、すごい
思ったより
出来がね、
うん、
やっぱりあの自分がちゃんと命を守りたいっていう感じもありますから、
うん、ちゃんと石工やなほんで、
ね、石工職人としてのその技術も生かした感じでできてましたけどね。
それってさ勝手に人の土地の下掘ってるからさそれも問われるんじゃないの。
そっかそうだね、うん、
真横だったらいいとか、
だって自分の土地以外に絶対行っちゃってるもん ね、うん、その考えで行く
と、ね、それもなんか結構引っかかりそうな気がするけど、でもラブトンネルが下にあることで嬉しいんかな、うん、メキシコは
いやいや
そしたらもう訴えんわ、
もうみんなだから、うん、そのねラブトンネル、
うん
うんうん、ちょっとこれ以降、
うん
あの注意してたと思いますよ、うん、うちにもないかって
引っ越してもさ、うん、家売れないよね、ラブトンネルある家なんだから、
う
ん、
じゃあそうだな、うん、本当だわ埋めるんじゃないだから
埋めるのか、
うん、埋めるしかないよね。
そうよね、
うん、そうっていうことで、
うん
かなり特殊な例ではありますけれども、
メキシコはすごいね、
やっぱそこまでして不倫をしたいっていう情熱、
うん、愛の形、
うんうん、でまあこれも結局なんかねあのどうなったか分かんないですけど、
うん
その後ね別れたかどうかとか分かんないですけど、うん、まあおそらく、
うん、
もっとさやになってんじゃないかなって僕は思いますけどね。
どっちも、
うん、なんかそんな感じするわ、
うんうん
うん、っていう、やつでございます、
はい、
でですねまたこれすごい特殊例、
うん
がありまして、これもね なんていうかな、
うん、
こんなものと浮気するかっていう感じなんですよ。
はい、
ですね、これカザフスタン出身の、
うんうん、
ボディービルダーのユーリ・トロチコさんっていう人が、うんうん、いらっしゃいまして、
はい、
で昨年の11月にですね、
うん、
まあ、結婚してるんですよ、
うん、
まあ新婚っちゃ新婚ですよ、
ね、幸せだ今ね、
うん、でまあ、その相手っていうのが、
うん、
ナイトクラブで出会った人なんですよ、
うんうん、
でそのナイトクラブにソファーにね、うん、こう座っていた、マーゴっていう人なんですけども、
うん、
それを見て一目惚れした
と。いいじゃないですか。
ただそのマーゴ、まあ、ちょっと僕だったらちょっと手出さないですよ。
なんで
っていうのをですね、うん、マーゴはいわゆるラブドールなんですよ。
いわゆるいやラブドール人じゃないってこと？
そうなんです。このナイトクラブのそばにポンって置かれてたラブドールだったんですよ。じゃ
あナイトクラブ
なんかオブジェだよね。そうね、だから言ったら
ナイトクラブが要はその、うん、こんなとこやで面白いとこやろっていう風にこれ置いてたら面白いなっていうので置いてた、
うん、
要は飾りに恋したってことでしょ？
そうそうそう。
すごいね、
まあ、じゃあこの、
うん、
一応こういうこの方です。
いやいわゆるやんこれ
ちょっとまあでもかなり成功ではあるけどね。
ではあるけど、
うん、一瞬んとはなるかもしれないけど。
いや人間じゃないじゃん絶対。だってそんなの
でも一目惚れをするかと言われると、うん、ちょっと僕は難しいなと思
ったんですけど。人型のゴムだよただの。
そうですよね、うん、でまあでもこの、ボディービルダーの方はですね、
うん、
まあちょっとそういう概念の外にいる方で、
うん、
ユーリ・トロチコさんね、
まあまあ、
もう一目惚れしちゃったんで、うん、もうしょうがないってことで、
うん、
まあ、そっからデートを重ねていくわけですよ、うんうん、で、1年半、うん、1年半ぐらい同棲を経まして、
うん、
で結婚したということなんですよ。
同棲を経てとか別にそのなんか生活感の違いとかないでしょ。
いやいや
同棲期間入れる必要ある？すぐ結婚したらいいじゃん。
18ヶ月もだからちゃんと同棲を してそのお試し期間を経た上で、
うん、お試し期間って言うんじゃないの？
意外といけるなと、
うん、
意外といいところも悪いところも分かってきても一緒に住めるなってことを分かって、
うん、許せるじゃないよ
ね、
君のこういうとこ
許せる。やっぱほら目の前でおならされると嫌とかさ、
うん、
こう細かいことあるじゃない、
うん、あるある。
なんかそういうちっちゃいことで、うん、もう嫌にならない相手だってことで、うん、まあ、結婚をしたわけですよ。
親に言う必要もないしさ別に何もないんだよ別に彼らの間に。あ、
そうですか、
うん、まあでも
まあでもちゃんと、
うん、
ね、友人とかも、ね、結婚式に列席してますし、
うん、うちも同棲経て結婚しましたけど確かに何も直してほしいとかなかったな
何ヶ月のぐらいを経ました。
うちは6年ですね。
6年
何笑ってんだよ僕こら
よく18ヶ月をもうバカにできましたね。
いや人間じゃねえもんだって許せるじゃない
か。だいぶお試ししてるじゃないですか、
うん、お試しでない愛のだよ。6年間ちょっと愛し合って結婚しようだから別に。
あ、そうすか。
僕に育児がなかったんですよ。あんま変
わんねえなって俺は思いましたけど、
お金ももう受け入れてなかったし、はいはいはい、若いしね。
なるほどね、うん、でまあそうやってそういったこともありまして、はい、名実ともにまあパートナーになったわけですよ。
うん、まあね、認めてくれたらいいわ。
でもこの、ま、マーゴとのね、
うん、
マーゴってあれね、
ラブドール
でしょ。ラブドールの子、うん、と、もう常にラブラブでして、うんうん、マジでラブラブでして、
うんうん、
でもうとにかくインスタとかに画像とか映像をこうバンバン上げてたんですよ。
そんなのなん
だ。でも、うん、なんていうかな、認めてほしいんじゃないけど、そういう気持ちもあるんでしょうね、うん、おそらく。で、うんうん、ただ、うん、まあもう気づいたら、
うん、
なんでか人気になってフォロワーが10万人とかになっちゃったんですよインスタとかそれ上げ続けてたら、
はいはい、
すげえすげえとんでもねえボディービルダーで、うん、おかしな人いるなってことで、うん、まあ、人気になっちゃったんですよ。
でも人気出そう、
うん
うん、
でただそんなね、うん、人気も出て、うん、いい感じになっているところ、
うん、
マーゴに試練が訪れるんですよ。
なんでよ。
マーゴがちょっと入院することになりまして。
入院？
はい。
なんで？
どういうこと？まあ、簡単に言うと
ラブドールじゃん。
まあ、そうですね、ボディの一部がまあちょっと損傷しちゃったというか、うん、そういう感じで、まあ、
長く使ってた
ら、ね、まあまあ激しい動きもさせてると思いますし、ボディビルダーだし、
うん、まあ、
うん、まあなかなかのことをやってたと思うんですけども、
放り投げたらできるもんな。
そうそうそう、うん、すぐ穴とか開いちゃうでしょしたら修理出さなきゃいけないんですよ、うん、まあ、入院ですけど、うん、で、その間やっぱりユーリっていうボディビルダーは一人暮らしをこうしなきゃいけないと。
そりゃそうだ、
うん、だからそれしょうがないですよね、
ずっと一人暮らし
やから。そう、ただ一人ぼっちの生活でも、うん、もう SNS を上げるのはもう日常になってたから、うん、これはもう上げ続けようってことでずっと止めてなかったんですよ、
う
ん、
でも上げられよう、上げようないでしょ、だって自分一人しかいないと。
そう、
うん、
そしたら、うん、ある時ちょっとフォロワーの人から、
うん、
これは不倫疑惑なんじゃないかみたいになりまして。
なんで
っていうのが動画が出たんですけど、うん、どんなやつかっていうと、
うん、
ユーリがパンツ一丁でベッドの上で、
うん、
謎の物体を撫で回して、舐め回し、
うん、
下腹部に乗せて、
うん、
動き回ってると、
うん、
どういうことだと、
うん、いや、あれセックスじゃん。
そうなんですよ、うん、ただその、
うん、相手
もう相手が、
うん、
なんなんこれっていう
やつ。いや、よくわかんない、言ってる意味が。
こもう、
ね、マーゴの代わりってことでしょ。
そうなんですよ、うん、もう明らかに公開不倫なんですけど、
うん
うん、何これっていうことなんですよ、うん、それがこちらなんですけど、
ちょっと待って俺はラブドールやと思ってたんですよ。違うね、
はい、
だってこれ何
いや、そうなんですよ、
ナマコみたいな。
マ
ジ何これ、
これ何ってなって
分かんない。これ例えば誕生日プレゼントですってされても、うん、喜びよりって先にこれ何なんってなるよ。
え、そうなんですよ。
これ何これ、
これだから
本当に分かんない、
本当に誰もが何ってなったんですけど、
何なんこれ。
明らかにでもこういう、
うん、
なんかもう
本当だ、
公開不倫なんですよ、完全
な。これ何なんマジで。
ただ、
うん、
誰も何かは分からない、
うん、
物体とまあ、そっか、音声で言うんであれば、うん、
なんて調べが出てくるんですか。
ん、調べれば出る、
うん、まあ、
調べても、あ、ね、そういうことか。あ、うん、それ自体はね、
うん、
多分ユーリ、
うん、
ユーリとマーゴとかで調べれば出るんじゃないかな、
はいはい、
なんすけど、
なんなんこれマジで。
もう謎の銀色の鉄球がいっぱいついてる物体みたいな、突起物みたいなのがね、
時々なんか、
うん、
原宿とか行ったら女の子がバッグこんなの持ってるような
あ、分かる分かる、うん、秒だらけの靴みたいなノリのやつな。
そうそうそうそう、黒い生地に白い秒たくさんついてるやつ、
う
ん、
そうそう、
あ、でもなんか近い、
そうね、
うん、
そんな感じに近い、うん、ルブタンの靴みたいな感じではある
確かに、ように言ったな、
うん
うん、でもそんな感じするわ。
でもこの、
うん、
だから謎の、
うん、
まあオブジェというか、うん、だからは多分人類初じゃない、
この人
さ、オブジェと不倫って
たまたま人型で落ち着いたけど、
うん、
ほんまにオブジェが好みなんじゃないの。
い
たまたま人型だっただけで。
いや、そうなの、
うん、
そこをマーゴがきっかけで、
うん、
変な扉開いちゃって、
そうか、
自分の一番の相手はこれだっていうのに気づいたんだろうね、
う
ん、
そうか
っていう、人類初のオブジェ不倫っていうのが、うん、結構近年、
しかもオブジェからオブジェだもんな、
出てきます。いや、オブジェ、マーコはオブジェじゃないけど、
いやいやいや、多分木本さん今回すごい好感度上がると思うんですよ。
どういうことですか。
というのもそのドールをね、
うん、
ずっと人間の女性として扱ってるじゃん、
うん、俺、いや、そうですよ、だって彼はそう、うん、そういう気持ちでやってるわけですから。
ちょっとでプラス好感度上がるんだろうな、
うん、
なんかええ男やなと思ったけど、疑惑が1個。
疑惑、
はい、
はい、
持ってない ラブドール。
いや、持ってないです。
持ってるやつの感覚で喋ってるから。
いやいや、持ってないです。
人間だとか、不倫だ、結婚だって言ったりとか。
うん。うん、ああ、そう、そうっすか。うん、
持ってる？
違う違う、そこはもう単純に、僕は、この、柔軟っていうことだけですよ。その、新しいことに対しての柔軟度が、もうあなた方よりちょっと高いっていうことですよ。単純に。
それが、それだけ。邪魔して、相手ができないんじゃないかな。柔軟すぎる
上。全てを、ちゃんとした目線で受け入れられてるっていう
こと。言われたことないですか？水みたいって。飲もうと思ったらカチコチに固まってる時ある。パチコチやん。ほな、なんかちょっと舐めようと思ったら氷みたいに水に戻ってるみたいな。うん、
いやいや。
つかみどころないって言われたことないですか？
つかみどころないは本当によく言われるわ。
でしょ？
うん。何考えてるか分かんない
と。使おうと思って、見てみたら蒸発してるみたいな。
不自由だな、それ、ね。全然なんかうまくいかない。
この人って思われてると思うわ。
ああ、そうっすか。
うん、それダメですよ。
まあ、それはちょっと困りますけど。
うん、
まあ、ね、こういう特殊なやつも、あるんですけど、
いや、すごいね、面白いわ、
うん、これね、ちょっと最後にしようかな、うん、これすごいね、はい、僕なんかね本当にちょっといい話かなって思ったような、はい、不倫の話なんですよ。
不倫にいいがあるんだ。
不倫っていうか、うん、まあそうだね、浮気みたいな感じなんですけど、はい、まあじゃあちょっと簡単に説明しますが、
はい、お願いします。
メキシコのですね、
はい、
ウルビビラ地区っていうところがありまして、うん、
またメキシコや、
うん、まあそうそう、うん、またメキシコ、またこれね情熱的な地区だからこそ起こったことなんですよ。で、それがどういう、事件かといいますと、まあ夫がですね、まあ妻とこう暮らしていまして、ですごいまあ仲いい夫婦ではあったんですよ、
うん、
ただまあ最近はそうでもなかったようなんですけども、ある時夫がこうスマホをこう見ていると、でそのスマホを見ている、そのものが、画像で、若い女の画像を保存していたんですよ、
あ、ダメじゃん。
でそれをこう、もう舐めるように見ていると、夫が、これは許せんって、
まあね、
もうね妻逆上しまして、
いや怒るよそりゃ。
でもいきなりっすよ、
うん、
いきなりナイフで襲ってくるんですよ。
え？
スマホを見て若い女の画像を見てるぐらいで、ナイフで襲ってきたんですよ。
でもそういう人好きやな。
うん、マジっすか。
いや俺全然好き。
うひぇーってなって、
いや俺はうひゃーってなるわ。
いや分からんけど、でもう刺されちゃうわけですよ。
そうよ。
で怪我をしちゃって夫、いやそりゃねえぜってことで警察も駆けつけて、ちょっと事情を聞かせてくれと、で、まあ夫幸いそんなに深刻な怪我ではなくて、でただまあ傷害ですから、
そうよ、ね、
妻はまあ逮捕されるわけですよ。
そりゃそうよ。
でやっぱ警察にも言うわけですよ、あの野郎がスマホで若い女を見てやがったんだって、ね、動機、そしたらその話を聞いて、まあ夫にも話を聞くわけじゃないですか、で聞いたところ、
分かったわ、もうちょっとどうなったか、
うん、
そう、若い女の子じゃなかったんじゃない、目的見てたの。
ほう。
あの例えば、
うん、
ウェディングドレスとか、あの服とか、例えばバッグとか、そのマネキン代わりに着てる女の子いるじゃん。
あ、モデルみたいなことね。はいはい、
そのモデルを見てたんじゃない、プレゼントしようと思って物を見てて、でそこで、うわ女見てるって逆流されたけれども、いやいや違う、君のものを買おうとして出たんだよ、じゃない、こうやったらいい方に行きますよね。
なるほど、
これだ、
いい推理、実はですね、
はい、
スマホに保存していたのは、パソコンをね、整理していた時に出てきていた若かりし頃の妻の写真だったんですよ。
もっといい話や。
そうなのよ。
え、めちゃくちゃいい話やん。
そうなのよ、
うん、
でたまたま見つけたその時の写真が、あのこの時は良かったなと、僕のことも愛してくれていたなっていうことで、まあスマホにわざわざ写して、いつでも見れるように保存していたと。
すごいわ、いい旦那。
つまり、妻は昔の自分に
嫉妬してたんだ。
嫉妬して刺してしまったっていう 事件だったんですね。
昔の自分が浮気相手みたいになってたんだ。
そうなんですよ。だからまああのかつて若く美しかった妻との思い出に浸りたかったというような感じのことで言ってましたけども、
うん
う
ん、
もうそれに気がつかないぐらい、
うん、
まあまあその妻の方は略上してしまっていたということですよね、うん、
そっか、
あ、これなんか昔話みたいでしょ。いや
ね、本当にすごい話だわ。
なんかすごい変な気持ちになる話よね、うんうん、
いや俺もね、
身につまされる
奥さんがね、
うん、
携帯電話なんか見てて、
うん、
何見てんだろうと思って振ってみたら、
うん、
中学生見てんのよ、
うん、
なんか
の中学生、
息子おるんちゃうかなと思って俺中学生の、
はいはい、
この女隠し子やろう、こんなに好きなのに俺はと思ったら、
うん、
俺の学生時代の写真でした。
うーわ
ーふ
ーさあ、ということで希少いのが一発決まったところで今日のね、
決まるって言うんじゃないよ。どっちの決まる、それ薬みたいな。
いやいや、わかんないですけど。
はいはいはい、はい。
まあね、
うん。
だから不倫っていうとね、もう日本だと同じようなことばっかりをこうやってるイメージなんですけども、
うん
ね、世界で見ると、
うん、
こんないろんなことが起きているということなんでね、うんうん、
はい、
もう一個の固定概念にとらわれないで、広く見ていただきたいと、うん。
ちょっと最後にいい話していいですか。
まだ、あ、
終わります、はい。これもね、漫画でミステリーという勿れという、
あ、あったね、
はい、漫画を僕以前 YouTube で紹介させてもらったんですけれども、うん、そのミステリーという勿れというものの中でね、
うん、
不倫に対してある名言が飛び出てるんですよ、
はい、
その名言っていうのが、
うん、
うちの、まあ親がいたと、両親がいた、その両親っていうのが、すぐに別れちゃったんですよと、違う女とできてね、
うんうんうん、
だからもう最悪ですわみたいな、
うん、
不定でしょそんなものは、
うん、
って、
うん、
不届き者がって言ってたら、はいはい、そんなことはないですよと、
うん、
それはちゃんと好きな相手ができて離婚してるんだからいいじゃないですかみたいな、
うん、
それよりも好きだって嘘ついて、
うん、
違う女と会ってる方が、
うん、
そっちの方がおかしいでしょみたいな、
うんうんうん、
不倫してる人の方がダメで、離婚それでした人の方がいいんですよみたいな、
うん、
女ができて、
うんうん、
好きな人できたんでって言ってる方がいいでしょうっていうのがあって、
うんうん、
そっちは誠実でしょうみたいなのが一番あったんですよ、
うんうん、
確かにだと思いません、でも
いや思う思う、
あ、それがグッときたって話です
いやいや
いや、その
いや俺もそうそうそう、俺かねてから思ってるそれ
あ、本当ですか、
うん、
うん、すぐに別れちゃった方がいいじゃないということ をなんか言ってて、
そうそう、うん、
ちょっとドキッとしましたね。
そのだって我慢しながらの方がきつくないって思うけどね、
うん、
単純に
そうです、
うんうん、っていうだけだけど、
いやすごいなと思いましたけど、なんか
へ
ーあーって思った、なんか不倫って聞いたらもう全部悪で、
うん、
違う女ができて離婚って全部悪っていうけど、
うん、
その悪の順位を決めてるのがちょっとびっくりして、
あー、なるほどね、
もう一括りにして、
うん、
僕はもう悪やと思ってたんですよね、
うんうん、
不倫して
どっちも良くないからって
ね、良くないから、うん、でこの順位を決めててなおかつそこにちゃんと理由をつけてるっていうのに、
うん、
あ、この作家さんすんごい頭ええなと思って、
うんうんうん、
ちょっと感心したなというお話を一本話させていただきました
なんかお前の話みたいになって締めんのやめてくれる。
さあ次回は木本さんですけれども
まあいいですけど
木本さんは次回ね、は
い、ということでございました、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございました。